I served as a young missionary for
私は若い頃宣教師としてペルーのリマ市中心部で数ヶ月間奉仕しました。そのためリマのアルマス広場を何度も行き来しました。広場の向かい側にはペルーの大統領が居住し執務を行う大統領官邸がありました。同僚と私は広場で多くの人に声をかけ、回復された福音について聞くよう勧めました。官邸の中に入ったらどんな感じだろうと考えたりしましたが、実際にそのような経験をするなど思いもよりませんでした。昨年十二使徒定員会のディートッド・クリストファーソン長老と数人の人々と私は当時ペルーの大統領であったアラン・ガルシア氏と大統領官邸で会見しました。官邸内の美しい部屋を見学し、ガルシア大統領から丁重な歓迎を受けました。若い宣教師だった頃、官邸について夢見ていたことが1970年には想像しえなかった方法で実現しました。私が宣教師だった時代からペルーの情勢は変化しました。特に教会は大きな変化を遂げました。当時の教会員数は約1万1000人で、ステークが1つしかありませんでした。今では会員数は30万人を超え、 100近くのステークがあります。わずかな会員しかいなかった町には活発なステークや集会所ができています。世界の他の国々でも同じことが起きています。教会のこの驚くべき発展について説明しましょう。まず旧約聖書に記された預言についてお話しします。ダニエルはバビロンに囚われたヘブル人の奴隷でした。彼はネブカデザレザネル王が見た夢を解き明かす機会を得ました。ダニエルがその夢と解き明かしを教えてくださるよう神に求めると、彼の祈りが答えられました。ダニエルはネブカデネザルに次のように言いました。秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。あなたが床にあって見た脳中の幻はこれです。ダニエルは王が見たのは頭と胴体、両腕、すね、足を持つ一つの恐ろしい像だったと言いました。一つの石が人手によらずに切り出されて転がり、次第に大きくなりました。石はその像とぶつかり、これを砕きました。そしてその像を打った牛は大きな山となって全地に満ちました。ダニエルはその像が未来の国々を表していると言いました。それらの未来の王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。ではもっと最近の話をしましょう。1823年、天使モロナイが初めてジョセフ・スミスに現れました。モロナイは神がジョセフのなすべき技を備えておられること、またジョセフの名が良くも悪くも全ての国民、部族、国語の民の中で覚えられることをジョセフに告げられました。モロナイのメッセージはわずか17歳のジョセフにとって驚くべき言葉だったに違いありません。1831年、主はジョセフに、神の王国の鍵が地上の人に委ねられており、あたかも人手によらずに山から切り出された石が全地に満たるまで、そこから福音は地の果てまで転がり進むであろうと言われました。それはまさにダニエルがネブカデネザルに告げたことでした。1898年、ウィルフォード・ウッドラフ大官庁は1834年に新会員としてカートランド近郊で開かれた新見会での経験をこのように語っています。預言者は神権を持つすべてのものを、当時教会がその地に所有していた丸太造りの小さな塾に呼び集めました。それは小さな家で、おそらく約4メートル四方だったでしょう。私たちが集まると、預言者はイスラエルの長老たちにこの技について証を述べるように言いました。証が終わると預言者は言いました。兄弟の皆さん、今夜私は皆さんの証に大変啓発され教えられました。しかし主の御前で皆さんに申し上げたい、皆さんはこの教会と王国の行き末について母親の膝の上にいる幼子ほどしか知っていません。皆さんはまだ理解していません。今夜ここで皆さんが見ているのはわずか一握りの真剣者だけですが、この教会は南北アメリカを満たし世界を満たすでしょう。 主の王国に関する予言は次の通りです。神の王国は山から切り出された石のように地上を満たす。ジョセフ・スミスの名前が世界中に広がる。教会はアメリカ大陸と世界を満たす。これらの予言は昔は馬鹿げたものに思えたかもしれません。少数の信者たちはアメリカの辺境地でかろうじて生活し、迫害から逃れるために各地を転々としていました。国境を越えて各地の人々の心に響く宗教の元となるとは思えませんでした。しかし予言は成就しました。ある例を紹介しましょう。1925年のクリスマスのことです。ブエノスアイレスでメルビン・ジェ・バラド長老はイエス・キリストの福音を述べ伝える師として南アメリカ大陸全土を奉献しました。1926年8月までに一握りの回収者がバプテスマを受けました。彼らは南アメリカ全土で最初にバプテスマを受けた末日聖徒イエス・キリスト教会の会員でした。今から85年前のことです。今日ブエノスアイレスには23のステークがあり、アルゼンチン全土の町々には何十ものステークがあり、何万という教会員がいます。現在南アメリカには600以上のステークと何百万人もの教会員がいます。私たちの目の前で神の王国は南アメリカを満たし、ジョセフ・スミスの名前は彼自身が生前聞いたこともないような国で教会及び彼を批判する者の出版物に登場します。今日ボストンからバンコク、メキシコシティ、さらにはモスクワに至るまで世界各地におよそ3000のステークと2万9000近くのワードや支部があります。多くの国では教会のステークが成熟していて、先祖が回収者である会員がいます。他の地ではわずかな新会員が借家の小さな支部に集っています。教会は年々世界各地に広がっています。世界を満たし、世界中に知らされるように、知られるようになるというこれらの予言は馬鹿げたものでしょうか。そうかもしれません。実現しそうにないことでしょうか。確かにそうでしょう。不可能なことでしょうか。いえ、決してそうではありません。私たちは予言の成就を目の当たりにしています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長はこのように述べています。かつて大英帝国に太陽は沈まないと言われた時代がありました。しかしその帝国も今や同じ姿を保ってはいません。しかし主の技においてはまさに太陽は沈むことはありません。主の技は常に全世界の人々の生活に活力を与えているからです。そしてこれは始まりに過ぎません。まだほんの少し表面を撫でただけに過ぎないのです。この技に国境はありません。現在門徒を閉ざしている国々もいつか開く時が来るでしょう。今日モルモン書の予言が成就しようとしているのがわかります。そこで王たちは口をつぐむようになる。王たちはまだ告げられたことのないことを見、またまだ聞いたことのないことを悟るからである。その日、私のために父は異邦人の中で一つの技を、すなわち大いなる驚くべき技を行われる。この種の技は実に大いなる驚くべき技でありながら、人類の政治、文化、学術に関する指導者にほとんど気づかれることなく前進しています。一人ずつ、あるいは一家族ずつ、人々の心に音もなくそっと働きかけ、その神聖なメッセージによって各地の人々に祝福をもたらしています。モルモン書の聖句には今日のこの教会の驚くべき発展の鍵が記されています。そしてさらに私はあなた方に言う、救い主についての知識があらゆる国民、部族、国語の民、民族に広まる時が来る。私たちが世界中に告げるように、神から権限を与えられ命じられている最も大切なメッセージは、救い主がおられるということです。主は時の中間に生きられました。私たちの罪をあがない、十字架にかけられ復活されました。神から与えられた権能により宣言するこの比類ないメッセージこそ、教会がこのように発展している真の理由なのです。イエスが御父と共にジョセフ・スミスに姿を現されたことを明かしします。イエスは御父の指示の下で地上に再び福音を確立されました。 師と預言者神権の鍵を再び地上に送られました。主は生きる預言者トーマス・S・モンソン大官庁を通して教会を導いておられます。主の教会は人手によらずに山から切り出され世界中に転がる石です。私たちはジョセフ・スミスに感謝しています。ジョセフの名前が世界各地でさらに尊ばれ、そして忌み嫌われる様子に目を見張っています。しかし私たちはこの力ある町地図の技がジョセフのものではないことを認識しています。この技は万能の神とその恩子、すなわち平和の君のものです。イエス・キリストが救い主であることを証しします。そしてこの技が奇跡的に驚くべき方法で障害なく前進する様子を見て、皆さんと同じように私も畏敬の念を覚えます。救い主についての知識があらゆる国民、部族、国語の民、民族の間に広まる時が来たのです。なんという祝福された時代でしょう。イエス・キリストの名により、アーメン。